聖書を読みます。今日はマルコの福音書4章の3節から9節を読みます。新改訳の教会に置いてあります聖書ですと、新約聖書の64ページになります。聖書全体の一番後ろの方に新約聖書が始まりますが、この64ページです。お読みします。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。それでは前の良い神様と題して宮内先生にメッセージをしていただきます。
ありがとうございます。先週もこの同じ箇所を見ました。種まきの種、種まきの例え。イエス様がガリラ湖の周りに集まってこられた弟子たちにメッセージを、人々にメッセージを語られました。その時に例え話をされたんですね。例え話で神様のお話をされました。神様の国のお話をされました。その例えは種まきの例え。よく聞きなさい。ちゃんと聞いておきなさいよ。種をまく人が種をまきに行きました。まいているときにある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。誰が聞く耳があったのかという話を先週しました。誰が聞く耳があったのか、この例え話を聞いて誰がその意味を分かったか、この後に解説がイエス様の解説があります。弟子たちに対してですね、弟子たちは例え話が分からなくてどういう意味でしたかと尋ねました。でそうするとイエス様がこれ分からないのか、そう言ってから話をされました。まかれているのは神の言葉だ。そしてそれがまかれていくのはそれぞれの土地、私たちの心と言ってもいいでしょうか。ある時には道端に落ちるようなもの、ある時には土の薄い地に落ちるようなもの、ある時には茨の中に落ちるようなもの、ある時には良い地に落ちるようなもの。私はそれぞれの人、あなたはどういう人ですかということを先週問いましたけれども、またその後で申し上げました。これは特定の人ではなくて私たち一人一人のこと。ある時には心の中に入ってきたり入ってこなかったり、そういう話をしました。それはイエス様の解説があるからですね。で、解説がない人はどう聞いていくのか。これは種まきの例えですから種まきの話として聞きます。そして今日は種をまかれる人ではなくて種まきの方に、種をまく人の方に焦点を当てたいと思います。種をまく人、この例え話聞いてどう思いましたか。たと種をまく、種をまいてある種は道端に落ちる、ある種は土の薄い岩地に落ちる、ある種は茨の中に落ちる、ある種は良い地に落ちる。皆さん種まくときにそんな種まきしますか。仮にご自分が何かの種をまくとして、 もうどこでもいいからバーッと出ますよ。なかなかいいね、普通は。普通はちゃんと畑だったら畑整えておいてから、そこに種をまいて、でそこに肥料をやったり水をやったりして収穫を期待します。まだまだまだまだ投げる人はいないですね。なのにイエス様の例えに出てくる方はまだまだ投げるんです。なんでこんなことするんだろうかな。調べてみましたら、当時のイスラエルのところではですね、2つの種類の方法があったそうです。まず耕しておいてから種をまく方法と、種をまいてから耕すんです。2回年に収穫がありまして、片方はそのようにしておいて、片方は1回目にするときにはちゃんと耕すんです。そうするとそれから収穫した後もですね、その土地がある程度超えてますから、バラバラバラバラ投げてみる。でその上でもう一度耕す。それにしてもですね、道端に種投げるような人はいないんですよ。道端に種を投げる、道端に神の言葉を投げる、この話を聞いた人たちはですね、何それと思って聞いたと思うんです。イエス様の例え話に出てくるこの種まきって何を考えてるの。なんで道端になんか種をまく。30倍60倍100倍の実を結ぶにしても、それにしたってもうちょっと確かなところに巻けばいいじゃない。なぜそんなところにこぼれるまで巻くのか。これが神様のやり方です。先ほど子供メッセージで、私たちに二面性があるということを書かれていました。語られていました。ある時には神様の前に誇る自分がいる。ある時には神様の前に、ああ失敗した、もうとんでもない自分はと思う自分もいる。同じように私たちの心も神様に向かう時もあれば離れる時もある。それに対して神様はどう思っておられるのか、そのことを知るために今日は聖書を選びました。週報に書いてありましたけれども、ホセア書の14章の2節から4節、ここをご一緒に読みたいと思います。旧約聖書です旧約聖書、教会に備え付けの新改訳聖書ですと1366ページ67ページになります。ホセア書、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルと大きな、預言書が真ん中あたりから続いてきます。そしてその後にあるのがホセア書と言われる預言書です。ホセアさんという預言者が書いた預言書です。ホセアさんが生きていた時代、イスラエルの民は神様から離れていました。離れているってどういうことかというと、本当の作り主から離れて力に頼ったんです。偶像と言えばいいと思いますが、別の神様とも言えますが、力でもありました、軍隊でもありました。アッシリアという国の軍隊に頼って他の国に勝とうとしたりしたんです。神様からどんどんどんどん離れていく、見えている神様から離れていく、見えない神様から離れていく。そのイスラエルに向かって神様が預言を語られたのがホセア書の預言です。今日読んでいただいたのはホセア書の14章の2節から4節のところでした。そこをもう一度読んでいます。14章の1節、イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。不義っていうのは神様を離れることです。あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言え、すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。こう祈れって言うんです。神様が人々が自分の力に頼ってしまった、お金の力、軍隊の力、権力の力、名声、いろんな人間関係、自分の人間力、そんなものに 頼ってしまった。それを神様は認めろっていうんです。もうそのようなものに頼るのではなくて神に帰っておいで。それを言葉に出しなさい。こう言いなさい。あなたを離れたことを許してください。私の中に良いものがあるとしたらそれをどうか受け入れてください。こう祈っている時のイスラエルは本当に惨めです。もうどうにもならなくなっている時の言葉です。私たちが唇の果実を捧げます。今言ったそのことを心から信じていきます。あの大きな国アッシリアは私たちを救えません。馬にももう頼りません。力があるような速いような馬、自分たちの手で作ったものにもう私たちの神とはいません。イナシゴが愛されるのはあなたによってだけです。忘れられている人が愛されるのはあなたによってだけです。そう言いなさいと神様おっしゃいます。そして許しの宣言がついてくるんですね。4節にはこう書いてあります。私は彼らの背信を癒し喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったから。離れ去った、そうみんなが言ったら離れ去ったって言うんです。本当にそうでしょうか。神様そんなに簡単に許してくれるんでしょうか。13章そのすぐ前をご覧になってください。13章の14節、13章の14節、そこにこう書いてあります。私は黄泉の力から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなおう。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。哀れみは私の目から隠されている。これを読みますと、これ有名の箇所なんです。新約聖書でも用いられています。パウロが用います。本当に人間って弱い存在だな、罪深いな、でもイエス様を信じた時にそこから自由になって、自己中な自分から神様を信じて、神様を愛し、自分を愛して生きていける、もう黄泉の力はないんだっていう言い方をするためにここから引用しているんです。ホセアの言葉ですね。私は黄泉の力から彼らを解き放ち、彼らを死から救おう、あがなおう、買い戻そう。本当に混乱に陥ってしまった、彼らを買い戻そう。主よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。哀れみは私の目から隠されている。あれと思いません？この今のところ、最初 4つの文はですね、そうかと思うんですけど、最後の文がどうもピンとこないですね。流れからすると、黄泉の力から彼らを解き放って、彼らを死からあがなおう。主よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。どこにもないやろと言いながら、哀れみは私の目から隠されている。は、哀れみはないのか。じゃあ文章がつながりません。これをおかしいと思った方が訳し直したのが新共同訳にある。これは新改訳ですけれども、新共同訳には別に訳が書かれています。そしてオリジナルのヘブル語、ヘブル語によるとですね、ここは習字疑問文になっています。どういうことかと言いますと、ちょっと聞いてください。ホセア書の今のところを新共同訳で読みます。黄泉の支配から私は彼らを贖うだろうか、死から彼らを解き放つだろうか、主よ、お前の呪いはどこにあるのか、黄泉よ、お前の滅びはどこにあるのか、哀れみは私の目から消え去る。ちょっとニュアンスが違うでしょう。わかりますか。神様は自分から離れていく人間、人を愛し合うように作られました。みんなそうです。愛されるために作られました。神様の宝物として創造されたんです。ところが私たちは神様を離れます。ただどうするか、自己中になって自分や周りの人も傷つけてしまうんです。皆さんが子育てされたことがあるなら、子供たち、自分の子供が兄弟喧嘩したらどんな気持ちになるでしょうか。あるいは自分の親しい友達が2人何人もいたときに、その中の2人が あるいは2つに分かれて喧嘩したらいかがでしょうか。辛いと思いますね。どうしたらいいのか、どうしてやっていいのか分からない。神様は繰り返し繰り返し人間に預言者を送って、そうじゃない、自分を傷つけるんじゃない、その隣の人を傷つけるんじゃない、大事にしていきなさい、何度も何度も言われるんです。でも人間は殺し合う、惨めな存在です。競争し合うところから始まって、いつの間にか敵意を持ち、命が奪われても良くなる、相手がいなくなった方がいいと思うようになる。そんな人間に神様は繰り返し繰り返し関わられます。何度も何度も元へ帰ってこいおっしゃるんです。その中のうめきのようなものが私はこのホセアの言葉から感じるんですよ。新共同訳でもう一度言います。黄泉の支配から私を、彼らをあがなうだろうか。あがないたいけど、お前あがなうと思ってるの。死から彼らを解き放つだろうか。本当に解き放ってほしいのか、お前らは。死をお前の呪いはどこにあるのか。黄泉をお前の滅びはどこにあるのか。これが全く反対の意味を持ちます。神は死、あるいは滅びというものを想像されました。ちなみに聖書を読んでいきますと、人間に寿命があるのは神様から離れた惨めな状態で永遠に生きないためです。神様と会って永遠に生きる、神様とくっついて永遠に生きるためにイエス様が来られました。神様から離れた惨めな状態で永遠に生きないように死というものが作られました。その死に向かって神はおっしゃるんです。お前の力を見せてみろ。この惨めな連中を本当にお前たちは、死はしっかり捉えないのか。死をお前の呪いはどこにあるのか。それほどに神は人を愛すると同時に離れていかれていることをとても苦しく思っておられるんだと思うんです。哀れみは私の目から消え去る。もう本当に忘れたいぐらい、人間はなんでここまで愚かなんだ、どうしてこんなにお互いを傷つけ合うのか、なぜこんなに自分を傷つけるのか、その深いうめきが聞こえるような気がします。それでもう一度そういうふうにご自分に問いかけられ、また死やご自分が作られた死や闇の力にも本当になんとかこいつらを消し去りたいぐらいだけれどもと訴えられてから、もう一度人々に呼びかけられたのが14章のところだったんです。今日の読んでいただいたところですね。そして神様は人々に呼びかけます。あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言え、すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのは体によってだけです。もう一度神様が確認されます。そんなに惨めで離れていくお前だけど、本当は私だって主によって滅ぼしてやりたいような存在だけど、でも4節、私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからだ。イエス・キリストが神の子としてこの地上に来られ、すべての人にイエス様の、神様の愛を伝えられました。どうしても自己中になって人を傷つける人たちに、そうじゃない、神様と一緒に歩め、自分のところに歩む、その罪をもうやめよう。でもみんな聞きたくなかったんです。自分の置いておきたい場所があった。ここは触らんでください、ここはそこは聞きたくない、この部分は自分はもう持っていたいんです、これは自己中だと言われてもこれで生かしてください。そういう人たちがイエス様を拒否しました。いやいや、もう聞きたくない、もういいから離れてくれ、そうやって十字架に追いやっていったんです、みんなが。そして最終的にイエス様は十字架に突かれました。殺される時、父よ、 彼らは何をしているのか分からずにいます。許してください。そう祈って亡くなりました。この祈りを父なる神様はご自分の祈りと重ねられ、今日のホセアの祈りと同じです。本当に悲しみ苦しみを持ちながら人を許し続けられます。私たち一人一人はそこまで愛されています。お一人お一人が神様から背いている部分、自己中な部分たくさんあると思います。これからも続けられるでしょう。そこから逃げられないのがまた人間の弱さです。それを追いかけて追いかけてくださる神様の愛、しっかり受け止めましょう。多少評価せず、当たり前のように受け取らず、そこに永遠に受け入れてくださる方がいるのは奇跡です。何度も申し上げましたけれども、私は離婚されるところにありましたし、私の子供たちからも完全に諦められていました。本当にひどい父親であり夫でありました。その間二十数年受け入れ続けてくれた妻、子供がいたことは当たり前のように感じていました。今はもう当たり前だと思いません。傷つき果てた家族を見るときに当たり前ではなかったことを今思います。一生懸命今生き直しをしています。そしたら回復が与えられます。耐えられています。皆さんの一日一日も必ず回復が与えられます。ですから今今日から新しい歩みに踏み出しましょう。お祈りをします。主なる神様、本当に私たちは自己中な存在です。あなたが作ってくださったのに、命をくださったのに自分を愛せません。欠けがあったり弱さがあることをそのまま受け入れられません。自分を受け入れられないだけではなく、周りの人も受け入れません。神様、ごめんなさい。どうぞ私たちを憐れんでください。そして私たちの心の願いは愛されたいです。また愛し合いたい。人を傷つけることではなく、一緒に言葉を交わして歩みたい。主よ、どうぞ助け導いてください。聖霊様、あなたはできます。また私たちの罪を担ってくださったイエス様、あなたの御名によって心からお願いします。今日この場に、この礼拝に集われたお一人お一人が、今から心を新たに主と共に歩みますよ。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。